解体者の夜ヘルス。
ヒーラーに深さは俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰り、ヤシの組、三浦あずささんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、はい、更新日が7月21日ということで、ライブも近いということでですね、はい、ぜひとも、予約の方、はい、よろしくお願いできればと思いますんで、はい、ぜひぜひ。
はい、はい、一昨日はあずささんの誕生日でした。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。もう何回目かの21歳のお誕生日でございます。はい、
はい、はい。私も7月7日は、嫁の誕生日。
あ、そうだ。
はい、あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
は
い
は
い、
あれ、松崎自身はいつだっけ？
僕は9月2日です。
あ、9月か。
はい。
あれ、他して、あ、そうか、2人の奥さんが一緒なのか。
7月ってい
う
か。近い。
そうそうそう。
同じ7月ということ。
はい。
ね、ちょっと早くあのセイバーさんのも記念日決めましょうよ。もう
そうですよね、
ずっと言ってますよね。
募集する？いつがいいかって。
それはそれは人が決めるもんなんかな。
じゃあ早く決めて。まあそんな感じでね、はい、そういうのもいろいろやっていけたらと思いますけれども、はい、まあとりあえずですね、まあ、前期今期のアニメをまたちょっと喋っていこうかなってことなんですけども、はい、ちょっと私これ語らせていただいてよろしいですか、はい、なかなかねやっぱり、はい、その前期クール中にはね、はい、話せなかったんですけどもね、サラ三昧、サラ三昧ね、やっぱこうなんていうかな、1話1話だとね、はい、語るのがちょっと難しいようなところがあって、全部出揃ってからかなみたいなのがあってですね、うん、ただやっぱね、これもまあなんだろうな、まあちょっとざっくり説明しますと、はい、サラ三昧、まあカッパ王国とカワウソ王国の戦いっていうのがまずあるわけですよ、うん、もうこの時点でね、おやおやって感じですけど、はい、この戦いに関わりを持った3人の少年がいるわけですね、カズキ、エンタ、トイ、でこの3人はそれぞれ抱えてる秘密があると、はい、で、まあ、ちょっといろいろあって、そのカッパ橋の、金のカッパ像っていうのは、まあ、実際にもあるんですけどね、はいはいはい、でそれを壊したことでケッピというそのカッパ王国の王子と出会うわけですよ、はい、でそのケッピは欲望摂取と称してこのシリコ玉っていうものを抜くわけですね、うん、じゃあシリコ玉これ何かっていうと、人間の欲望エネルギーを蓄積する臓器であるみたいな説明をされてるわけですよ。で、そのカッパ王国のその欲望エネルギーっていうのを奪い尽くしたカワウソ王国、うん、このさっきの戦いですね、はい、それが今度は人間に目をつけて、その人間から、そういう、シリコ玉というか欲望エネルギーを、こう手に入れようとしてるわけですよ。で欲望に執着してる人間っていうのがいるわけですね。でこれを殺すことでカパゾンビにするわけですよ。
はい。うん、カパ、はい、出ましたね。
これかなり僕分かりやすく文章を作ってきましたけども、自分で喋っててもまだ、はい、俺は何を言ってるんだろうみたいなところは確かにありますけれども、はいはいはい、まあその欲望に執着していた人間を殺すことで、カパゾンビにする、カワウソ軍団は、
はい。
で、その欲望に執着していたカパゾンビっていうのは、シリコ玉を抜けば消滅する。これはなぜかというと、欲望とのつながりが消えるからっていうことなんですね。で、カバゾンビからシリコ玉を抜って、その欲望エネルギーをケッピに、もう3人の少年たちが転送することで、そのケッピの、が生み出すことのできる、その、希望の皿っていうのがあって、これが願いを叶える皿。これをもらえるという。で、そのカッパゾンビを倒してシリコ玉を転送することをサラ三昧というらしいんですよ。うん、これがまあタイトルなわけですよ。うんうん、で、ただ、そのサラ三昧を行うと、自分たちの抱えている秘密を知られてしまうという副作用みたいなのがあるわけですね。はい、これがだから3人が持っている秘密っていうのとちょっと関わってきまして、で、人間っていうのはその、ケッピ曰く、シリコ玉で繋がっていると、うん、要はなぜ人間というのは欲望で繋がっているみたいな感じなんですよ、うんうんうん、でそのそれを失うと誰とも繋がれなくなって世界の縁の外側に弾かれるっていう、でその弾かれるっていうことはその人間は初めからこの世に存在してなかったことになって、その人にまつわる記憶や出来事やもの全てがなかったことになるっていう前提の話なんですよ、うん、なかなかどうしてやっぱ難しいじゃないですか、解釈が、はい、設定が、はい。ただね、結構これ通してみると、はい、まあその、最終回でも出てくるセリフなんですけど、だから大切なものを失うのは嫌だ。だから欲望を手放すなっていうことで、うん、欲望イコール大切なものとのつながりを失ってはいけないっていうような、まあ物語なんですよ。だから結構、その、通してみると、 割とストレートなテーマ、うん、それを結構その生原監督のこう、はい、あれでちょっと分かりやすくしてる、分かりづらくはしてるけれども、うん、煙に巻いた感じにはなってるけれども結構通してみると最後グッとくるみたいな感じで、
うん、なるほど。
結構だからやっぱ生原監督の作品って前も回るピングドラムとかでも、はいはい、俺はもう曲みたいなアニメってよく言ってたんだけど、うん、なんかわけわかんないけど気持ちいいんですよ、
はいはいはいはい、
で一話一話単体で見るとちょっとついていけないとこあったりするんだけど、うん、結構セリフ起こしてるサイトとかあって、そこをセリフをずっと読んでって自分の中で組み立てていくと、あ、なんかこういう話なんだって意外とわかりやすかったりして、
だから意外と小説向きなのかもしれないけど、でも映像あってのなんかっていう感じもあるんですよね。
やっぱね、そういうケレン味たっぷりだったり、はい、なんかこうそういうで毎回毎回踊りのシーンとかそういうバンクでさ、
はいはいはいはい、
でバンクも毎回ちょこちょこっと変えたりしてて、ね、なんかこう癖になる感じの映像で、うんうん、でまあいろいろこうでストーリー的な全貌はね、まあちょっとやっぱ通してみた方がいいのかなって気がするんですけども、うん、やっぱり僕はちょっとまあいろんなねキャラがいるんで、はい、全部語ってたらやっぱりこれは時間がないんでですね、うん、やっぱ語りたいっていうのは、はい、うん、まあそのさっき言ってた3人組のカズキっていう子がいるんですよ、
はい、
でカズキの抱えてる秘密っていうのがありまして、はい、でそれが浅草のご当地アイドルの、はい、東沙羅、
はい、
これの助走をして、うん、事故で歩けなくなった弟にその沙羅本人のふりをして、うん、毎日自撮りメールを送るっていうようななんか秘密を序盤で抱えてまして、で中盤でその正体がはるかにバレるんですね、弟のはるか君にバレるんですよ。でカズキだけ母親が違うんですね。そういうことで家族とつながってないと思い込んでしまってて、でなおかつそのはるかが歩けなく、はるかっていうのは歩けないわけですよ、事故にあって、その事故が自分に責任があったっていう風にまたこれ感じてるわけですね。で、っていうのはその、はるかが事故にあったっていうのが、本当の母親と会って、うん、で、ただその母親には、その母親もすごいいい人だったんですよ。
はい、
でも、今の家族が大事だし、うん、もう会うのはやめようっていう。うん、お母さんの方も一回だけ会いたいって来た。
うん、
で内緒であったんだけれども、ちょっとやっぱ和樹の中で今の家族が大事っていうのと、あと実の母親もいい人だったっていうことで、ちょっとこうなんつうのかな、心の揺れみたいのがあった時に、はるかがまあ、お兄ちゃん和樹ちゃん、はい、行かないでって、僕も一緒に行くみたいにやったことにちょっと苛立ちを覚えて、うん、いいんだお前ついてこなくていいんだって言ったら、そこで追いかけてきたはるかが車に轢かれるっていうのがあったんで、それでちょっと抱え込んでしまってるわけですよ。でもはるかもはるかで、実はその日和樹が母親と会う前に母親と会ってるんですよ。そう、和樹の実の母親と、うん、でその時にまあお兄ちゃんを、和ちゃんを取らないで帰ってよ、もう来ないでって言って、お兄ちゃんの大好きな、お兄ちゃんの大好きな人を傷つけたっていう、実はちょっと負い目があったりもして、でそれから和樹が笑わなくなったってことで自分のせいだって結構思ったりしてるんですね。ただそういう結構なんかすれ違いが生んだ、その義理の兄弟のなんかこうね、なんかこうしみるというか辛い話なんですけども、俺が何言いたいかっていうと、ほんとね、はるかって天使なんですよ。
待ってました。
ごめんな、またイントロ長
く。待ってました。
俺の言いたいことは割とストレートだ。
一緒一緒、
いろんなごちゃごちゃごちゃごちゃ、
生原監督と一緒で、
うん、もうね、なんつうのかな、そう、まあ言ってみればちょっとそのはるかを騙してたわけですよ、はずきは、
はい、
はるかが好きな、ご当地アイドルのふりをしてっていう風に、はいはい、それはいろんな気持ちがあったかもしれない、騙してて、しかもそんな女装までして、
うん、
とんだド変態じゃないですか、
うんうん、
でもそれがバレた時に、うん、はるかはちゃんとかずちゃんが僕のためにしてくれたことすっごく嬉しかったって言ったりとか、
うんうんうん、
でその一件が終わって、今度終盤でかずきが仲間のエンタを助けに行くためにこう出かけようとした時に、その時のはるかは、ちゃんと待つ自分なんですよ。
うん、
ちゃんと、かずちゃん大好き、だから僕待ってるねっていう、昔だったら一緒に行くって言ってたのを、今、 カズちゃん大好き待ってるで、しかもえー笑いがすごいですよ。しかもクゲの声ですよ。天使の条件全部揃ってね。揃ってね。
早口で。
いやーもうこれ早く言いたかった。ただ一話一話を切り取るとね、なかなかね、あれだったんでね。
いやーいつ出てくんのかなーって思いながら。
ほら、俺難しい音楽好きだからイントロ投げる。歌入るまで1分あるよ。そんなバンド好きだから。
僕は意外と女装してるカズキが僕は。
それはちょっと分かる。
みんな繋がればいいじゃん。でもね、本当でもね、これやっぱ通してみるとね、すっごくなんかグッとくると思うね。一気に見た方が。
僕も一気に言おうと思って撮ってますね。
いやでもね、絶対ね、その7話あたりのはるかが天使会あるから、そこは止まる。だからね、全12話なんだけど、全11話なんだけど12話見るからね。
7をもう一度
見る。これ覚悟しといて。
わかりました。
まあそんな感じで、サラダ巻いてきたけど。
はいはいはい。
ああ、かわいかった。はい。
さあ。よかったよかった。
じゃあ、女子高生の無駄遣い。
うん。
お
ああ、はいはい。
これは。
この間もね、エンディングでちょっと話して
た。そうですね。うん、これは、すごく面白いですね、うん、なんか。まあなんか、小学校の時からの、幼馴染の3人の女の子が、まあ高校に入学して、うん、で、まあ、日常を過ごしていくみたいなんですけど、まあ、一人がなんか、漫画家になりたいって書いてた、うんうん、その小学校のその卒業アルバムのなんか、将来の夢みたいな、うんうん、で、から始まるんですけど、そのまあ主人公っぽい子は、漫画家になりたい。うん、もう一人の、ちょっとおとなしめの暗めの女の子は、微生物学者になりたい。うん、でもう一人の女の子が、女子高生になって、イケメンの彼氏を捕まえてモテまくるみたいな。その三人が、まあ、待って、その、高校で出会う。
再会する
みたいな。
久々みたいなこと言ってたから、うんはい。
で、ちょっとなんか疎遠だったのかわかんないですけど、うん、なんかあんまり会話も、久々みたいなのもなく黙って、まあ、食パンを一気に持ってて全部食い出すんですけど、女子高生になりたいって言ってたやつが、
イケメンと付き合いたい
ですか。
イケメンと付き合いたい子が食パンをおもむろに
食べ出して、微生物学者になりたいやつが入ってジャムを渡すんですよ。なんでジャム持ってんのって言って、ジャムじゃなくて緑虫なんですよ。
まあね、栄養素がね、葉緑素ですか、なんか。
はいはいはいはい。
まずっつって。
まずっつって。
で、まあ3人一緒のクラスになって、
はい、
やべえ、間違えた。女子校だ。モテねえ、つって。間違ったってなんだよ。
しかもその学校、なんとか女子校ってちゃんと。
いや、でも先生がいるわ。先生と恋に落ちればいいわ。
お
その早稲田っていう先生、はい、あだ名の先生
がいて、
はいはい、初めに言っとくけど私は女子大生派だ。
何それ
女子高生と恋愛とか羨ましいなとかよく言われるけど無理なんだよ
そんな
陰謀になんだよ
まあね
だからもう一度言う俺は女子大生派だお前ら期待すんなみたいな
他の生徒もドン引きして
ダメだこいつダメだこいつダメだこいつ全員に言われ
てセーフなんですけどダメですね
でもそのまあなんかいろんなキャラも結構いたりとかして、まあ、ギャグ漫画ギャグアニメなんです
けど、はいはいはい
まあ、いろんなキャラ立ってるやつがいて、まあ、ちょっとなんか中二病みたいな、うんうん、でまあその田中だったかなっていう女の子がなんかそのいろんなやつに声かけるんですよ、うん、イケメン紹介してくれよって、うん、そしたらなんかこうほっぺたになんか傷絆創膏貼ったような女の子で金髪の女の子がなんかいやちょっと無理だなってただどこどこ王国の姫であったりは紹介できるかもみたいなことをちょっと中二病みたいなこと
を
百葉箱の上乗っかって
る
カッコつけて
る
今百葉箱ってあんのかな
でもう一人なんかすごい真面目な二の前さんっていうなんか女の子はなんか
その一って書いて、ね、
書いてでその子はなんかすごいなんか
ちょっ
といつもヘッドホンでなんか音楽とか聴いてんのとか、
うん、
いや、経済を聴いてるんですって、株価の状況とかは今、リアルタイムで聴いてるんだ、みたいな。えみたいな。イケメン紹介してもいいけど、まあ、イケメンの定理が難しいな、って、細かく思って。で、もう一人なんか、すげえロリコンのちっちゃい子がいるんですよ。うん、めっちゃ可愛い子がいるんですけど。で、その子にも話しかけに行くんですけど、話しかけた瞬間にちっちゃいなと思ったのか、肩をスッと出そう。 何って言ったら、いや、乗るかなと思って。でもまあ、背ちょっと低いぐらい。
いや、まあまあまあまあ。
で、その時バックで、こう、イメージ映像で流れてるのが、あの、ナウシカ側の、キツネリスをこう、
はいはいはいはい。
あれと同じ感じの。
で、バカにすんなーみたいな感じなんですけど、はい、まあ、このアニメのいいところが、はい、まあみんなその二の前さんとか名前があるんですけど、はいはいはい、みんなをあだ名で呼ぶんですね。
うん、あ、
で、その漫画家を目指してるやつは、オタ。
うん、あ、はいはい、
で、その微生物学者のやつは、ちょっと感情がないから、ロボ。
うん、あ、はいはい、
で、そのちっちゃい子は、ロリ。
うん、
はい、で、さっきのそのヘッドホンつけてる子は、真面目。
うん、
で、先生は、大学どこか知らんけど、早稲田。
うんうん、あ、大学、早稲田かどうか分かんない。
はいはいはい、
早稲田っぽくね、うん、みたいな感じで。
で、さっきのその中二病だった女子は、病。
すげえ、まとえちゃってる。
病って言っちゃうとな。
で、そのもう、その田中さん、一面に憧れてる子にもうあだ名をつけようっていうので、
はいはい、
そのロボと、オタがつけるんですよ。この中から選べ。
うん、
最初につけたのが二等身。
二等身じゃないんだけど。
で、それで行こうっつったら、みんなに、じゃあね、二等身。あ、またね、二等身。二等身はちょっと悪口みたいなのが嫌だ
し。そうですね。
じゃあ、雑魚キャラっていう。
うん、
じゃあ、それにしようっつって。雑魚キャラ何食べてんの、おい、雑魚キャラこっち来いよって。これも嫌だ。
でも、それはそれで、なんで気づかなかったの、
うん、じゃあ、最後、家族が羅族。
そうかどうかも分かってないのに、うん、
家族が羅族っつって、
何それ。
で、真面目が来て、家族がご家族が羅族
真面目だから、真面目だから、
これも違うってなって、うん、最終的についたのがバカもうこれでいこうってなるっていう、うん、もうね、1話から俺もうハートをつかまれました。
いいですね。
普通に爆笑しましたね、うん、なんか、
いや、あれはいいね。
テンポもいいし、うん、みんなやっぱちょっと可愛いんですよ、
うん、
ロリが特に可愛い。
ロリおばあちゃん子なのよ。なんかね、学校だとね、ちょっと突っ張ってるっていうか、そうそうそう、あの、みんなに可愛い可愛いって言われるから、なんかこう強気な感じなんだけど、は
い、
なんかショッピングモールで、その、まあ、結果バカになったあの子が、はいはいはい、お前この間ショッピングモール行って、なんかおばあちゃんといて、なんか、あの、すんげえなんかキャラ違ってたなとか言って、うん、もう、盗み撮りされてんだけど、写真かなんかで、なんかおばあちゃんに抱きついてて、うん、満面の笑みで、それ見て、ちょっと、うん、
ああ、
うん。で、やっぱちょっとバカには、なんか、こいつ、精神的にも追い詰めてくるつもりかみたいな。いや、でもいい、
うん、
ちょっといろいろまたキャラも増えるのかな。
いや、増えそうだね、う
ん、なんか楽しそうですね。
真面目もちょっと気になるんだよ。
あ、真面目いいですね、うん、これからどんどんキャラも立ってくるでしょう、ね、もっといろいろ。
まあでも土井さんはロリが好きですよ。
まあ絶対だね。揺るがんな。
そうですよ、ね、
今期どのロリでみたいな。
今期ロリすげえんだよ。俺も魔王倒せそうだ
ろ。倒したよ、倒したよ。
はい、でもいいアニメですね。
じゃあ松崎さん
い
きましょう。
はい、はい、じゃあもう、我々の共通言語、はい、高木さんの話をしましょう。
行っちゃっても、
からかい上手の高木さんに、
ちょっとまだなのでね、
に、
楽しみですよ。
はい、第1話までしか、まあ、やってないんですけども、はい、まだね、やったお話が、教科書、
うん、
催眠術、
うん、あ、もう良さそうだな。
はい、水切り、
うん、
で、まあ、番外編じゃないですけど、うん、あの3人、
はいはいはい、
ところが、寝起きっていう、う
ん。ゆかりちゃんか、恋する、恋する、ゆかりちゃんだっけ。
はい、催眠術のちょっと続きみたいな感じで、寝起きっていうのがありましたけども、うんうん、
はい、
僕は、水切りがすごく、うん、もうそれすごく好きでした。
水切りいっちゃって。
原作で見て、
水切りいっちゃって。はい。言いなさい、言いなさい。
まず大前提として、
はい、
西方くんと高木さんが、毎回二人で帰ってるっていうのがもうまずある。う
ん
う
ん、付き合ってんじゃないの。
付き合ってない、付き合ってない。
付き合ってないんだ。
付き合ってないんだ。
まだ付き合ってないんだって。
付き合って
ないんだって。俺は付き合ってるのうちに入ると思うんだけどな。
そう思ってんだけどな。
で、なんか、河原に行こうよと、西方くんが。
うん、
何したのつって
高木さん、もう告白じゃん。
水切りでもするのかなって高木さんが言って、
うん、
違うよ。
かわいいな、西方君。
まあ、水切りで何回跳ねるかを勝負しようみたいな感じで、
はいはい、
で、そのためにまあ西方君多分練習してるんですよ、
うんうん、
練習してて、
はい、
じゃあ高木さんが、うん、じゃあ西方君からやってって言って、
うんうん、
いや、もう勝負を仕掛けて来た方からやるのは、でしょ、うん、って言って。じゃあ分かったっつって、西方くんが投げようとしたら、私、西方くんは最高何回ぐらい、
うん、
いや、跳ね 水切りできたのって言ったら、うん、何回って言ったんだっけかな。
なんかね、増したんだよ。
そうそうそうなの。
あ、13回とか言って、本当は10回だけど、みたいな。
ちょっと持ったんだ、ね。
ちょっと持った。
はいはい、
はい。そうなんだって、うん、じゃあ行くよって言って、投げる瞬間に高木さんが、うん、私は30回って言って、
うん、
西川君が、ってなって、
うん、
投げた石が、ボチャンって川に落ちちゃって、そしたら高木さんが、ぐらい、できたらいいと思うんだけど、まあ、3回ぐらいだねって言って。
ノムさんが、バッターにボソッと。
まさにね、まさに。わかるわかる。
野球知らないのそういうことにしてんな。
ささやき戦術。
で、その後、高市さんが、まあ、やって、まあ、3回ぐらいやって、うん、やっぱこれぐらいだねって、もう私の勝ちだねって言って。うんうんうんうん、で、じゃあ、まあ、もう1回勝負だみたいな感じになって、うん、新たに石を探す。
はいはいはい。
そしたら、で、まあ、いろんな平たい石を探してて。
う
ん
う
ん、
そうね。よく跳ねるように。
西方くんが、見つけたっつって立ち上がるんです。
うん、
そしたら、その後ろぐらいで高木さんも探してて、お尻にボンってぶつかっちゃって、
うんうんうん、
高木さんが川に落ちそうになる。それを西方くんが、あーって言って、とっさにこう手を掴んで、引っ張り上げようとす、川に落ちない引っ張り上げようとするんだけど、やっぱり、の原理がありますから、
はいはい、
引っ張ろうとすると自分がそっちの川の方向に行っちゃって、
うんうん、
川にドボンって落ちちゃう、はいはい、で西方くんずぶれ濡れになるっていうお話だったんですけど、この川に行くちょっと前の話がありまして、
はい、
水切りじゃなくて、もし高木さんがね、
うん、
高木さんが言うには、
はい、
私と手をつなぎたら、うん、私の巻きでいいよっていうようなことを言ってるわけですよ、
うんうん、6勝じゃんというぐらい。
でも西方くんも、いや、そんなことないよ、水切りで勝負するんだから、
あ、
やっぱり水切りで勝負するつもりだったんだ、
ね、目の前にね、目の前にもう青い鳥ですよ。
そう
気づかないのよ。目の前にある幸せを。
で、まあ、戻ってきまして、うん、で、西方くんはもうズブレネになって、水切り勝負でも負けるし、
一緒に帰ってんの、
一緒に帰ってんの、うん。これまた一緒に帰ってんの。
うん、もう付き合ってんですか、
付き合ってない。俺、毎日見てるから、笑って。
そしたら高木さんが、
はい、
手、つないだねって、
うん。
これ私の負けってことになるのかなみたいな感じの。で、西方くんは、あれは違うって言って、
うん、
なんか、譲らないんですよ、
うんうんうんうん。
で、まあそれで、まあそういう話があって、別れて、
うん、
高木さんがまあ一人で帰るところになりますわ。
はい、
だから高木さんが、うん、負けでいいのにな、っていう。何これ。
何それ。
もうね、
好きなんじゃないの？
その時のね、
はい、
高木さんの表情全部いいよ。全部写メ撮った。手を掴まれた時の高木さんの表情、繋いでないと西方が意地を張った時の高木さんの表情、
うんうん、
なんか手繋いでないって言われて、そっかって言った高木さんの
表情、
全部負けたと思ったのになの高木さんの、
うん、
で一番良かったのはその西方が、はい、繋いでないよなって、高木さんと別れた後に、
うん、
繋いでないよなって言いながら自分の手を見ながら真っ赤になってるとこ、
最高、
それが一番
最高、
それが一番。
これちょっと話ちょっと変わるんですけど、
はい、
僕その吉田久則アナウンサーっていらっしゃる、
はいはいはいはいはい、アニメ好きのね、はいはい、
の方が主催してるアニメの新アニメの PV 一気見するっていうイベント、
はいはいはい、
まあクローズドなんですけど、まあニコ生とかにも配信してる、
う
ん、で僕はちょっと招待いただいて、まあ客席と、まあ舞台分かって、まあ客席で見させていただいて、でこの高木さんの PV が、
はい、
だから PV というか、
はい、
この水切りの話を丸々見せたんですよ。
へー。
で、どういう状況になるのかというと、大の大人たちがいっぱいいる中で、
うん、
あのニヤニヤの映像を見させられるわけですよ。
うん、
なんか周りの大人も、僕もなんか、もぞもぞしてって。これはニヤニヤしたいけど、
うん、
大人だし。
はいはいはいはい、
なんかすごく、もう、なんか空間がもうニューニューニューニューして。
いやでもね、そこでニヤニヤしとかないと、絶対帰りの電車で思い出しニヤニヤしてる。各々がみんな気緩んだ瞬間思い出しニヤニヤしてるからね。
いやー、すごかった。
いやあれはね、もう高木さんは良かったよ、
うん。第1話のエンディングは奏でした。
うん。
あー、なるほど。1
週間フレンズ以来の奏で。
はいはいはいはいは
い。いやー、素晴らしい。1話も良かったよね。1話っていうか一番最初の話。
教科書。
教科書も。
貸してっていうね。
なんかさ、縦読み、はい、まあ、要は教科書忘れて、西方が、
はいはい、
で、あの、高木さんとくっつけましたと。うんうん、で、こう、教科書一緒に見てると。はい、で、やっぱこう、なんか恥ずかしいわけ、西方。はい、そしたら高木さんまた攻めてくるわけね。うん、なんかこう、なんて書いてあるの、西方恥ずかしがってるみたいなこと、うん、別にとか言うんだけど、はい、あの、高木さんが、あの、教科書に、私は楽しいよ、いつもより西方と近いから。
うんうん、
また、えって言ったら、なんか、ページ開いたかなんかしたら、からかえるしって書いてる。
うんうんうん、
あ、またやられた。高木さんめーみたいな、ね。で、今度、西方くんが、やり返そうとして、うん、あの、要は、なんかね、縦読みを使うわけよ。はいはい、で、なんか、どうでもいい質問で、はいはい、別に、いいんじゃないって言わせることが目的なんだけど、うん、そこ縦読みすると、うん、俺の勝ちでいいな
って。ああ、はい、はいはい。で、それを。いいんじゃないって言わせれば、
うん。そう。いいんじゃないって言わせようとしたんだけれども、うん、高木さんからも手紙が戻ってきて、うん、高木さんもなんか文章で、うん、まあ、これこれこうで、これこれこうで、私はこうだと思うな、みたいな感じで、うんうん、なんかちょっと予想と違ったけど、って言ったら、それが高木さんも縦読みで、うん、私の勝ちになってて、うんうんうん、で、またやられた高木さんめってなったんだけど、うんうん、もう一枚、
高木さんが
迎撃するわけよ、
うん、
手紙を渡すのね、
はいはい、
でしたらそれが、手紙くれて嬉しかったよ、うん、またくれたら嬉しいなって書いてるわけ、
うん、
で、西方くんもそれ見てえってなって、うん、でも慌てて縦読み探すんですけど、
うん、
高木さんがそれ縦読みないよ、
うんうん
うん、でってなるんだけれども、うん、またそこで高木さんがなんてどこかに縦読みあるかもねって実際ないわけですよ、
うんうん、
ないんだけども
2行目も3行目もないのよ、
うん、もう必死になって西方くんが縦読み探すの、
うんうん、
あるはずのない縦読みもう最高
最高
高木さんめ
あれ俺なんかのイベントで高木さんと西方くんの後ろの席になったよな、
はい、
あの設定まだ生きてるかな原作でもまだ生きてるかない
や原作では2人が一番後ろ
そうかそうかそうか、はい
それは高木さん目でも何でもない。
いや二次創作だ。
作者の山本さんがツイッターで書いてた、うん、漫画で、
うん、
西方ちゃんっていうのを読みました。
それ読んでない。
それ。
西方ちゃんって急に、うん、で、まあ、まあ、4枚のイラストになってる漫画があるんですけど、
うん、
西方ちゃんって、ってことはですよ、
うん、
西方ちゃんなんですよ。
だから、そういうこと？
いや、違うんですよ。
のことじゃなくて。
違うんです。転換じゃなくて、元高木さんの、
あれね、なんかに収録されてると思う。
あ、されてますあれ。
明確に言わないんだけど、はい、だから元高木さんの、
そう、あれでもなんかの1話、
そうそうそう。
単行本のなんかの1話目がそれだったよね。
そうそうそう。一つ前の巻、今新しいの出たから、ね、
そうそうそう。
多分それの、
うん、
原案か、もしくはまたそれをツイッターでなんかこう、あの人が、山本さんがやってんのかもしれない。
めっちゃ負ける。
そうそうそう。
高木さんみたいな。
あの男の子をね、
そうそう、
同じ構図で、チ、
う、ー、ん、
は、チーちゃんはその男の子をからかおうとするんだけど、
うんうん、
逆襲されるっていう。
うんうんうんうん、西方ちゃんと思って、うん、
これは次何で連載すんの？
いや
あの人連載しすぎですよ、ね。
さっきもなドイツと話したんだけど、もう連載あるまた将棋のやつもさ、
それでも
誰もやっててさ、くのいち椿もやってて、
はいはい
はい、なのに合間にあんだけツイッターで絵が上がるって、
うん、
どういうことって、うん、あれお笑いに置き換えてみ、俺らあんなことする？
やだ。
しない。
俺家じゃおとなしいよ。
ああやだ。
そうだよ、もう。もう表情で音楽聴いてる
わ。か、アニメ見てニヤニヤ
してる。そうそうそう。
いや、でも最高でした。
ね、まあそんな感じでですね、じゃあまあでも多分ね、来週もまあ、
ね、
まあ、新規の、
はい、
アニメの今期の話もしますし、もしかしたら、はい、前期アニメの話もするかもしれないということでですね、
はい、
とりあえずは今週はこの辺でということで、
はい、
で、ビーバーとは、
はい、
お待たせいたしました。これは前期春アニメの3プラス1の発表をしたいと思いますんで、
はい、
皆さんよろしくお願いいたします、はい、前期春アニメ3プラス1の発表ぴょー、はい、はい、ということでですね、まあ春アニメの、まあ好きなというか、
はい、
こうこれいいなっていう女性キャラ3名と、
はいはいはい、
好きな男子をアピールする
男性キャラじゃなくて
女性の方はちょっと言い直したんだけどね、うん、女性好きって言うとちょっとまた嫁とあれは
男子だとまあいっか、ま
あ、
そうそう
あとちょっとスタジオがあまりに暑いんでちょっと生命維持装置のスイッチを入れてもしかすると A パートと比べてちょっとゴーっていう音が聞こえるかもしれません
が熱気がねちょっと偉いことになってるんで申し訳ないです、はい、
死ぬんで僕ねこのままだ
ね、はい、じゃあですねとりあえず
発表しましょう、
はい、3の方から発表していきましょうか、
はい、
ちょっとこれはね、まあ、おのおの悩むところもあると、ね、
悩みます
思うんですけれども、
はい、
じゃあ私三平三平から発表させていただきます、はい、3プラス1の3、
はい、
まずは、これは、一人ぼっちの丸々生活の外かラキタ、はあ、まあはい、
はい、うんうん、
そして、これはですね、僕面、
うん、
さあ誰かなっていうところなんですけど、
うん、
僕は関城沢子さんで行かせていただきます。
お、
サブキャラですね、
うん、はい、
はい、そしてもう一人、
はい、
これはですね、ドロロ、ドロロのドロロで行きたいと思います。
ああ、
なるほど。
そして僕今回初めてアルファ使わせてい
ただきます。あ、はい、アルファ、なるほど。うん、
千子さんアルファで
いらっしゃい。はい。でしょうね。ここで、あ、アルファってそういう使い方するんですね。
そうです。
深刻性なんですね。
初めてドロロ使ってみて、ルールこれで合ってるだろうな。初めてやるウノのような。あれなんか逆になっちゃったあれ何これリバースってやつ何
なるほど、はい、ありがとうございます。
そんな感じでちょっとまあこまごまとしたのはまた行っていきたいと思います
。はい、はい、じゃあ私、
うん、はい、
1人目、
うん、
一人ぼっちの丸々生活素直な子、
なこちゃん、はい、
2人目、
はい、
8月のシンデレラナイン鈴木若、
おお、
キャッチャー。
八内から来ましたか。
三、はい、人目、
うん。
この音止まれ。クルスヒド。
お、あんなに嫌いだ。あんなに嫌いって言って
る。
まあいいでしょう。まあいいでしょう。う
そしてアルファ。
あ、え、お、はい。
千子さん。
これ本当にトランプカードみたいな。俺アルファ使わなかったら多分千子さんはねアルファ枠じゃなかった。
そうですね。
ヒロ先輩入れれんじゃんみたいな。なんかゲーム感覚になってきます
ね。そうですね。
じゃあ僕、うん、じゃあちょっと行かせていただきますね。
はい。
1人目、
うん。
僕たちは勉強ができない。
うん、
竹本うるか。
はいはいはい。
変わらずです、これ。
うるか。
はい。2人目。
うん、
ミルタイツ。
うん、
奥住ゆい子先生。
あ、先生ね。はいはいはい。
先生。これまだ、収録時点でまだ最終回迎えてないんですけども、うんうん、まあ今回、受けさせていきます。
もうこれはもう勝ち抜くだろうと。
はい、はい、大丈夫です。3人目。一人ぼっちの〇〇生活、素直な子。
おぉ、
はい。
なるほど。
にしました。
はいはいはい。一応ね、暫定の、ちょっと軽く発表していきましょうか。
はい。
私、暫定の時はですね、まあ、千子さん、
はい、
そして、なんでここに先生がの、小島先生、
はい、
そして、この世の果てで声を歌う少女、ゆうのの、あゆみさん、
はいはい、
ドイツは、やとがめもなか、
はい、
川柳少女の片桐天音、はい、部長先輩ですね、そして、僕弁の、リズちゃん、
リズ、
うん、で、松崎はさっき言った、ウルカ
、はい、
そして、俺と同じで、なんでここに先生がの、小島先生、
はい、
そして、信長先生の幼妻の、星ヶ丘ゆり、
うん、はい、
先生という形でしたね。したね、
はい、はい、
結構僕は変わったかな。
変わりましたね。
感じがありますね。こんなに変わるの久々です
ね。
まあね、まあちょっと私から言わせていただきますけども、はい、もう外川はね、
はい、
もうこのタイプ好きなんですもう、
うん、
あ、
だからちょっと日常系学校アニメ的なのに出てくる、まあ。なんだ、金髪外国人少女でこう留学生系っていうんですか、
はいはいはいはい、
でそれでちょっとアホの元気娘って俺多分弱いんですよ、うん、
金モザとか、そう、
金モザカレン、
はいはい、
あとこの美のコレット、
はいはいはいはい、
だからね、なんとかでーすっていう感じの、
はいはいはいはい、
これ多分ね、この外か カレン、コレット、ソロカが並んだ瞬間に、はい、うん、俺の中の役だったんですよ、これ。
なるほど。
っていうことに気づいたんです
よ。はいはいはいはい、は
い。
い
や、これはね、俺今後ちょっとこの手の来たらやばいかもしれない。
なるほど。うん、
属性ビンゴに入ってくる。
属性ビンゴに入ってきますね。うん、
なるほど。
また、長いけどな、日常系、留学生系、金髪外国人少女、アホの元気娘って書いてるようです。
もうなんとかデース
って書いてる。デース
でいい。金髪で。で、まあ、ほんと、まあ、そういうのがね、もう散々言いましたから
ね。まあ、まあ、そうですね。
で、関城さんも、だから俺、僕弁で言うと、はいはい、結構そのメインキャラだと、うん、結構俺も見てて、はい、もうどれ選んでいいか分かんなくなっちゃ
う。まあまあまあ、そうですね、
うん。で、その中で、まあ、これもまあ、ちょこちょこっとは言ってましたけれども、関城さんは、ああいうちょっとハーレム系の中で、うん、俺の中ではちょっと新鮮だったんですね、
うんうんうん、
いつもだとあれって男ポジションじゃないですか、
はいはいはいはい、
主人公の親友役でちょっと3枚目で、うん、であまりどこともこうカップルにならずみたいなポジションなんだけども、
ときめもの吉尾みたいな、
そうそうそうそうそうそう、妹がね、一部の、はい、あのでっかい、
そ、ね、そのデザインどこで売ってんのっていうね、
あれ本当に俺友達と当時ときめもやってて物議を醸したと思う。もし自分の彼女がこの時に来たら俺言うべきかどうかっていう、
ときめもの弓の話はいいんですよ。
でちょっとああいうで、なんだったらちょっと嫌なやつになりそうな、うん、そのキャラ登場のイントロとしてはなんかそういう感じだったんですけども、意外とその、だから、まあ、リズと男の子
なりゆきくん、
うん、のあのをちょっと行く末を見守るようなとこもあったりするわけじゃないですか、
うんうん、
だからなんかユリってよりは本当リズと友達になりたくてたまらないみたいなとこがあって、うん、で割と最終回間近でも、はい、あのまあリズちゃんが勉強会でみんなを呼ぶから、はい、あの関城さんも来ないって誘った時のもうようやく呼んでもらえたか、まあ行ったら行ったで、まあ、みんないるんだ
みたいな、みんないての顔もね、
でもねちょっと俺は関城さんはあの本当サブの中でもうーんちょっと気になるキャラだな、
なるほど。
でドロロなんですけど、はい、まあこれ多分ね来週ちょっとドロロのその作品的な話はすると思うんですけれども、はい、まあちょっとずっと見てて作品的にも好きだったんですけども、はい、どんどんドロロがちょっと本当に女の子として可愛くなってきてて、で本当最終回は一瞬だけ数年後の姿見せるんですよ、それが美人さんだった、
あよかったよかった、
だからエントリーしました。
ああ、なるほど、
ね。悩んだりもしたんですけども。
ああ。
で、はい、これね、プラスアルファ、ちょっとカード切ったんですけども、はい、これプラスアルファでも悩んだんですよ。
あ、プラスアルファ枠。
枠。
もう、千子さんは、はい、もう本当には、俺が欲してるもの。
はいはいはい。
もう本当に、
はいはい、そうですね、はいはい。
本当にうちにも現れねえかなと、思うくらいの、はいはい、もうあれなんですけども。
あとは
やっぱね、禰豆子。鬼滅の刃。
ああ、そうだそうだそうだ。
ここでねアルファだけで悩んだんですよ。
そうだ、禰豆子も言ってましたもんね。
最初千子さんを3人の中に入れて、うん、アルファで禰豆子を出すっていう、ちょっとずるい手使おうかなと思ってたんですけれども、うん、ドロロのが成長してきちゃったから禰豆子は2クールあるから、
はいはい、
次回、
あ、なるほど、はいはいはいはいはい、
ほんと悩んだ。
みんな自分が決めたルールの中でやってて自分でめちゃめちゃ悩んでるんですよ、これ。
そうそうそう。もっと簡単に言ってみよう。下手したらこれ、明日になったらまた変わっていく可能性もある
からね。そうなんですよ。
すごいでしょ、うちらって。
ね、
すごくやばいでしょ。
ね、さあ、ドイチューさん。
はい。私は、そうですね、まあ、八内。
うん。
で言うと、キャッチャーの鈴木若ちゃん。うん、
はいはい。
この子がね、やっぱ本当に、まあ、その最終回の方でもそうだったんですけど、うん、運動神経がそんなにめっちゃいいわけじゃないキャラなんですよね、うんうんうん、野球の知識だけはあってお兄ちゃんがすごいいい有名選手でっていうので、うん、子供の時にやってたけど全然ダメだったから、うん、でもなんか野球は好きだからっていうのをやってて、うん、でそこでなんか送りバントだったらできるみたいな、うんうん、私の自分が一番運動神経はこのレギュラーの中で低いのは分かっている、だからここは送りバントだってやったらちょっとまあ向こうのミスかなんかで塁に出て、うん、私初めて塁に立ったかもみたいな、もうこの子はいい子
でも分かる、なんか、なんか分かる、
すごいグッときちゃったんです、
そういうのたまたま見ちゃったんだな、ドイツ語な、
そうなんですよ、
うん、
あ こいつこんな一面もあるんだ。
女の子が輝く瞬間見ちゃった。
見ちゃったんですよ。ずっとね、あとなんかキャッチャーってエロいなと思って。
ちょっと待ってください。それ後でガッツリ聞こうじゃない。
なんかね、なんかその見た目も結構好きだった、うん。キャラもキャラ的にもなんか、はい、その参謀役みたいな好きなんでね。はい、で一人ぼっち。
はい。
素直な子。
なこちゃん。
ちょっとあると悩んだところはあるんですけど、
うん、なんかドイッチューさんはそんな傾向があるような
気がしました。あるは結構好きだったんで、原作とか好きなんですけど、やっぱナコはね、やっぱなんやかんやであんないいやついないじゃないですか、うんうんうん、なんかでちょっと拗ねたりもする。
そうそうそうそう、
はいはいはいはいはい、
なんか嫌がらせしたりとかもするんですけど、なんか最終的にはまあよかった、なんかボッチが喜んでるのを見て、なんかちょっと離れたところでニコニコ見てるみたいなのがかっこええな、こいつ。
なこちゃんもでもぼっちと知り合ったことでだいぶ柔らかくなりましたよね。
あ、そうですね、う
ん、なんかそんな気します、うん、僕、う
ん、あと先生とのやり取り好きなんですよ。
あのまだなこちゃんに怯えてる、
あれがねちょっと
似き見て
そしてクルスヒド先輩、
さあ出たよ、
すいませんでしたあの時はあの時は
まあまあね、これはね、
あなたのことが嫌いと言いましたが、うん、
はい、
今となってはもうあなたをばかりを見ていました
もうこれさ、でもさ、その嫌いっていう最低のとこからさ、はい、大好きになったわけじゃん、
はい、
もう少女漫画だよ。
いやもう、ね、
少女漫画だよ、それは。
出会いは最低、
出会いは最低、うん、もう何こんな不良すごいいじめてばっかり来るし、うん、あれ子犬拾うパターン？
ちょろい、ちょろい、ちょろい。
なんかそんなんばっかじゃないですか、今回。実はいい子みたいな。
本当だ。
そうだ。
本当だ。
確かにそうだ。鈴木若も最初めっちゃ嫌なやつだったわ。
実はこんな子に弱いんだな。実はに弱い。
影でなんかみたいな。
実は系女子に弱い。
実は系女子だ。
実は系確かに。
それは実はですか。
実はナックルズだ。実は
ナックルズ。いやー、
わかります、わかります。そうそう、うん、この音止まりもやっぱ良かったんですよ、
うん、
なんか本当になんか最終的にはまあ一つの部活になって、うん、終わり方すごかった
の、ね、
みんなでまあなんとか演奏を綺麗に、なんとかその負けないように頑張って綺麗に演奏できた、バーンで終わったんですよ。
お
結果も何もな
く、これもう一周あるのかと思って、う
ん、ああですよね、
あれってなって、なんか一周二周開けてツークールなのかなとか思ったら、うん、あそこでバツッと終わった
。
すごい気になるわ。
なるほど、
2人とも取れてなかっただけだったりしてな。
うわそんなことある。
今めったにない野球の延長とかでラスト5分が
そんなあるな。ツイッターとかで終わってますよ普通に
言われたらどうしよう。
いや最悪。そしてまああのアルファが、あ、こういう風に使うんだなと思ったんで、千子さん。
いや千子さんはね、
はい、やっぱり
はい、
もうウユンって言われたいです。
たまに家でウユンって言っちゃってるけど。
もう来ねえんだから自分で言おうと。
ある種の奨励だよ、カルテ書かれる。さあ、
はい、僕はあの変わらずの、ウルカ、うん、木面のウルカ、
はい、
でも本当なんか分かる、
うん、分かりますよね、
松崎の好きな、
はい、
今回だから松崎の好きなはい、ばっかりでお弁当構成されて
る、はい、でもね、これね、一応ね、自重したところがあって、まだ僕、小島先生残そうと思ったんです
よ。なるほど。
だから僕、ウルカ、小島先生、ゆい子先生だったんですよ。
うん、
今回、
うん。
でも、待てよと思って。もう、俺が、俺の性的なやつしかこれ映し出してねえなと思って。
なるほど。なるほど。
性的なの関係ないキャラと思って、ナコを入れたんです。
そっかそっか。
キャラクター愛としての。
はい。スリーが、ただのこれあの編集でどうにかしてください、
うん、
俺がやりてえキャラ
これ素材のままお届けします。先週のやりちんとか
と
素材のままですよ。
どうにか加工して。
反社会的ラジオ。
ウルカは水着跡です。
まあ水着、
ね、なるほどね。
ただあの木弁の素晴らしいランジェリーショップの回っていうのは多分来週喋ります。
なるほどなるほどなるほど、はい、
その回のウルカとかも多分喋ります、
はいはいはいはい、ランジェリーショップはもう畳みかけるようでしたね。
こんなことあるっていうね、
次から次へと選手が現れる。
バカ、こんなバカなことあるか
よ、あんなもうロイヤルランブルっていうルール次から次へと。
で、ゆい子先生は、ミルタイツですね、うんうん、は以前喋った誘惑タイツっていう回が衝撃すぎた、はいはい、
あれ見た、ね、あれ見たあれ見たあれ見たあれダメでしょ
ダメでしょ
ダメでしょあれ
あれはもうそういうことでしょ。 もうそういうのですから。
アホは寝て待てって本当だな。
ねえ。ほら、もう、いや、すごい回だったなっていうのが。
素晴らしい、
ね。で、まあ、声が茅野明さんっていうね。うん、あ、素晴らしい。で、ナコは、ツッコミなんですけど、うん、ツッコミ放棄して、たまになんかボケになってるところがなんかいいなと思って。あと、まあ、やっぱり見た目、パッと見ちょっとヤンキーっぽいっていうのもまあ好きな、うん、なるほどね、
はいはいはい、それまあありますわな、
はい、
まあギャップもあるしな、
うん、はい、うん、っていう感じですかね。
なるほど、はい、じゃあプラスワンの発表、
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、ではプラスワン、こちらは、はい、せーので、はい、じゃあキャラの名前を、
はい、
いきますよ。
はい、
じゃあ揃ってますね。
はい、
じゃあいきます、
はい、
春の、2019春の3プラスワン、プラスワンの発表です。せーの、
八坂遥香。
いや、僕はもう遥香です。
そう、 A パート、
うん、A パートもう A パートで言っちゃってました、
言ってましたね。
A パートあれで、これ別のやつやったらことです。
ただ悩んだのもあったんだけどね、悩んだっていうか、
はいはいはい、
僕水原光太、この音止まれの、
わかる、
やっぱ最終回のあの、うん、あんだけずっと足引っ張ってたやつが最後に、
うん、はいはいはい、
その音ずれを
なんか直すというか、こうね、あの子の頑張りで、は
い、もうそれでもう号泣しちゃいまして、もうそれで好き。
ひそかにあの子僕可愛いと思ってました。
まあでも可愛いですよね、うん、あの子はちょっとやっぱすぐ抱きついてくるっていうね。
僕は南国のタカ、あの引かねえと、
あ、はいはいはいはい、
あの南国の男子キャラの中で唯一のまあショタっぽい可愛いキャラですね。まあ唯一のその唯一のというか、まあそのいろいろいじり回したいなと、
うん、
今日大丈夫かい。
でもタカが意外と
そう
ごっついもん持ってるみたいな妄想はします、
ね、それはあのね、あのあるパターンです
ですよね。
はい、はい、あります、あります、あります、はい、
で意外と逆転するみたいな、
ね、はいはいはい、意外とね引かねえが、
そうそう
そう、そうなんです、
それなんです、
結局のと
こ、ね、はいはいはい、
結局のと
まだ10時台なのよ。
朝10時です。夜じゃない
古場のもみじくんはまあ2クールあるからね。
そうです、2クールありますから、
うん、
そうか、
はい、
慌てなさんなって、
はい、まだ待ちましょう、
はい、ということでですね、はい、春の3プラス1を発表しましたが、皆さんの3プラス1があれば、
うん、
あのアルファもあれば、はい、どんどんツイッターでつぶやいてください。よろしく、はい、お願いいたします。はい、じゃあエンディングでーす。
はい、
はい、でですね、メール、二次歳ネーム、クールミント、春アニメ3プラス1決まりましたんで、ご報告いたします。
お
ー、一人目、ね、やっとがめちゃん観察日記より、やっとがめモナカ、うん、方言を喋るキャラは可愛いですね。
いい、
この音止まれの、ほおずきさとは、最初はとっつきにくいタイプかなのかなと思いましたが、工藤の過去を知ってからの出る具合良かったです。
三、
ね、人目、8月のシンデレラ9より、有原翼、
うん、
とにかく自分好みのフレンドリータイプでした。プラス1はロビー八よりロビーヤージ、ザ遊び人といった感じで友達にいたら面白だろうなと思いながら見てました。
うん、
ザ遊び人じゃなくてジ遊び人かもしれないね。ここポイント
。A ですけどね。クルミントさんは割と毎回送ってきてくださるイメージがあります。ありがとうございます。
クルミントさんは割と趣味が合うんだよ俺と。見てるアニメの。
ヤトカメちゃんもね、好きですね。
メール出すとこんなにコメントもらえます、ね。さあ、ツイッターもですね、ヤトカメちゃん観察日記2期決定で嬉しすぎると。
うん、
そう。中華では河村隆史名古屋市長も出演してたし、うん、名古屋市公認のご当地アニメですね。
そう、最終話水木一郎さん。
そうそう。
ね、水木一郎さんで。
ね、
僕たちは勉強ができないアニメのストーリーにおいてのベタな展開の良さを教えてくれた作品。 それにしても同級生ヒロインだけじゃなく先生までポンコツ可愛いだなんて一体どうしたらいいの。
そう、
うん、あ、そして新作も来てますね。ダンベル何キロ持てる、マチオの CV に石川海人さんを起用したのは本当に偶然、うん、石川さん自身も前はぽっちゃり系だったのがジムトレーナーさんのもと筋トレ糖質制限を経てダイエットに成功したことはファンの間でも有名な話。
でもあのキャラムキムキすぎるサイドチェスト
バランスがね、
まあ、それを知っての起用かなと思ってしまいました。あ、現段階での1位、
うん、
そうなんですかのメガネの天谷むつくちゃんが3候補に入った、手品先輩この残念美人感、
あ、
だがしかしの蛍さんに似てるかも。
エロい
プラス1の最有力候補です。
すぐパンツ見せる、
ね、もうみんなさ3プラス1決まる前にもうさ一人目からまとまってからでもいいのに。あ、参考にならなくて申し訳ないですが、
はい、
こちらは胸も腹も揉んでなかったし、まず女同士でイチャイチャしてなかったですよと女性からの、
あ、
はい、嘘でしょ。
そんなあのね、あの俺ら真実いらないんです。創作でいいんです。全然騙されますから、はいはい、引き続き募集します。
一人でもいればもうそういうこと
と思います。そういうことになります、はいはい、じゃあですね、ライブ告知、これももう近づいてきましたね、
はい、
2019年7月30日火曜日秋葉原末広町レンタルカフェトリオンプで、トリオンプさんにて二次元最大者の夜ライト12夏の原稿修羅場ものの集い開催されます。会場18時半開演19時、終演21時予定、予約は専用フォームより受付中ということで、詳細はブログの方を読んでいただけたらと思いますので、皆さん、予約の方どんどんどんどんよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということでこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい、そしてメール募集、普通オタ、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えてドイチュー先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元最大者の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元最大者 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第186回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチュー
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、
悩んだプラスワンって誰ですか。
プラスワンはね、あとね、あの子、あのユーノのさ、あの親ビンという雪正勝、
はいはいはいはい、雪、はいはい、
あの子と光太くんはね、なんかちょっと近い感じでね。
ああ、はいはいはい。
これ八内の茜ちゃんをどうするかみたいな。
ああ、八内内でね、
まあね、
なっちゃったら
ありました
ね。明日また変わってるかもしれないしな。
そうなんです。もう一回見直したらまたちゃうでしょうし、
ね、そうそう、
まあね、
ただ遥は天使。
待ってました。